はい、こんにちは、奥武史です、今日は音声セミナーをお届けしたいと思います、今日のテーマはですね、お客様の心をつかむために必ずやるべきことはということでお話ししたいと思います。お客様の心をつかむためにやるべきことって、たくさんあるんですけれども、今日のテーマでお話しすることは多分ですね、一番大事じゃないかなと思います。もうどんな業種でも、人対人でサービス商品を提供しているお仕事であれば、もうこれが一番大事かなと思います。私自身もホテル自体はもちろんのこと、今でもセミナー講師コンサル業をやっている今でもこれはね、常にやっぱりやってます。でこれやらないとどんどんね、お客様のことが分かんなくなっていって、結局どんないい商品とかサービス用意しても喜ばれなかったり、届かなかったり、選んでもらえなかったり、買っていただけなかったりという感じで、どんどんずれていきます。それだけすごくね、重要なポイントなので、ぜひメモをしておいていただきたいなと思います。といってもすごく簡単なんですけれども。で、それで、普段ね、メルマガでもブログでも、コンサルの中でも、いろんなところで、私が7ステップ、あるいは7ステップって言ってますけれども、お客様のね、話を最初どういうふうに聞いていくといいのかっていうノウハウがありますよね。それもあれ、今日のテーマにもぴったりなんですけれども、そうだな。じゃあ、どんなことをやるのか。答えから先に言っていくんですけれども、お客様の心をつかむために必ずやるべきことって、徹底的にお客様の声を聞きまくれってことですね。徹底的にお客様の声を聞きまくれなんです。どういうことかというと、大きく分けて3つあるかなと思います。3つ。で、1つ目は、日頃からいろんな人の声に耳を澄ませる。日頃からいろんな人の声に耳を澄ませるっていうことをやってほしいんですね。で、お客様ってさっき言ったんですけれど、もうちょっと大きな括りで、お客様じゃなくても、もう何ならこうお友達とか知り合いでもいいし、お仕事つながりの人でもいいし、もうとにかく自分の身の回りにいる人の声に耳を澄ませてみるっていうちょっと、ね、習慣をつけてみてほしいんですね。で、どんな人がどんなことに困ってるのか、何が必要だって言ってるのか、これはまずいつもこう常にアンテナを立ててみてほしいんですね。で、直接的に今の自分の仕事と関わり、関係がない人だとしてもですね、誰かとお話ししてるときとか、そうだな、なんかカフェとか入って隣で喋ってる人の声が聞こえてきてしまったら、なんか聞こえちゃうなとかじゃなくて、せっかくだったら、何に困ってるんだろうって聞いてもいいし、あまり聞き耳立てるのは良くないかもしれないんですけど、とにかく普段生活していて生きていて、こう聞こえてくる人の声がね、聞こえてきた時に、この人は何に困ってる、何が欲しそうなのか、何が必要だと思ってるのか、何を望んでそうなのかっていうところにいつもアンテナを立ててみてください。で、そしてもう一つあるんですけれども、それをやりながらどんな言葉を使ってるのかな、どういう言葉を使ってるのかなっていうのもちょっと耳を立てすませてみてください。で、全く赤の他人だったらね、その方がどういう人なのかわからないので、詳細まではわからないんですけれども、なんかこう会話を聞いた時にたまたまね、こういう仕事をやってるっていう人がね、こういうこと困ってんだよねみたいなことをポロッと、言ったりしたら、そのまま聞き漏らさない、聞き流さないで、こういう仕事をねやってる人はこういうことに困ってる人がいるんだなっていうのを一個データを蓄積してほしいんですね。で、それを普段からやっていると、なんかだんだんこう溜まっていって、知らないうちに、こういう系のお仕事をしてる人って、こういうところで結構困ってる人多いですよね、みたいに言えるようになったりします。はい。すいません、ちょっと風邪っぽいので、ガラガラなんですけれども、ということで、日頃からいろんな人の声に耳を澄ませてみるっていうのを、まず一つちょっとやってみてほしいんですね。で、これが一つ目。二つ目は、これはちょっとおなじみです。来てくださったお客様に7ステップ、7ステップで聞くということですね。これはノウハウ通りに行くと、いらしてくださった方に、来られたきっかけを聞くというのが一つ目になりますね。お悩みだったり、願望だったり、どうしたいのか、どうなりたいのか、なんで今日来たのか、というところを聞きます。例えば、 まあ、例えば、ね、そうだな、じゃあ整体だったとしたらどこが痛いのか、どこが辛いのかっていうのはまあ普通に聞くと思うんですけども、それだけではなくって、まあただ例えば腰が痛いって言ってきたら、腰が痛いから来てくれたんだなで終わりではなくって、じゃあ腰が痛くって、いつぐらいから痛いのかな、あ1週間前からちょっと痛むんですよね、あ1週間ぐらい前からなんですね、じゃあ治しましょうじゃなくって、じゃあこの1週間どうしてたのかとか、なんか自分なりに、痛みが和らぐように何かやってみたことあるのかとか、あと他に行ってるのかとかね、あの何かしらこう腰が痛んでても来ない人の方が大多数なわけですよね。そんな中この方は来てくれたってことなので、きっと何かね、あの痛み始めた時はまあちょっと気になるなぐらいだったんだけど、昨日の夜ものすごく痛くなってきてしまって、もうお風呂入ってても辛くて、もうこれ無理だと思って今日は来たんですみたいなストーリーを一個聞けるか聞けないかなんですよね。これ突っ込んで聞かないとお客様の方から自分からはなかなか言ってくれないので、こういう来たきっかけ、どういうストーリーがあってここまで来てくれたのかなっていうところを聞くんですよね。で2つ目は、まあ、メリットとベネフィットをこう聞いていくってことなんですけど、じゃあ腰が治ることがメリットだなって分かったんだけど、ベネフィット、腰が治ることで、どうなることがこの人にとって嬉しいのか、ここも聞いていくわけですよね。だから逆を言うと、腰が痛いことでどんな時にね、あのなんか影響出ちゃってるのかとか、腰が痛いことで何がこうなんかできなくなっちゃってることはあるのかとか、まあ、そういったところもいろいろ聞いていくと分かるんですよね。で3番目に、セルフケアの障害になることを聞くっていうのがあって、自分で、ケアできない理由は何なのかな、続かないのか、やり方が分からないのか、やっても効果がないのかとか、いろいろありますよね。なので例えば、まあよくストレッチやってますか、いや全然やってないんですよね、あやった方がいいですよ、こんな風にストレッチやってみてくださいねなんてアドバイスしちゃダメですって普段コンサルで言ってますけど、今やってないんですって言ったら、前やっててやってないのか、やったことがそもそもないのか、その辺もね聞くとまたストーリーが一個分かるんですよね。まあ、こういう感じでそのお客様のストーリーを聞いていくっていうことです。これは今たまたま整体の話でしましたけれども、サロン系全般もそう、教室系でもそう、カウンセラーさんでもそう、飲食でもそう、もうどんな仕事でも基本的に来た方に対しては、この方はなんで今日来てくれたのかなっていうきっかけにこうアンテナを立てる、この人は教室だったらお料理を学びたいから来た、お料理ができるようになることがメリットなんだけど、それをお料理ができることによって何をこの人得たいのかな、ベネフィットなんだろうっていうところにアンテナを立てて聞いてみる。セルフケアだったら、自分でお料理上達するために、どんな工夫してるのか、なんで今日来たんだろう、自分で自分なりにねレシピ本買ってやったんだけどどうしても美味しくできないから来たのかもしれないし、ちょっと自分でやってみたんだけど、なんかやっぱ一人で本見ながらやるのも大変で続かなかったから、ちゃんと教わった方がいいなと思ったのかもしれないし、まあ、そんな感じでね、必ず聞いていくんですね。でもうすでにコンサルの方でこの7ステップ7ステップをやってくださってる、ガンガンやってくれてる方はもうすでに、ね、かなり実感してると思うんですよ。今までねそれなりにこう自分はお客様の声をね聞けていたつもりだった方も、これ深く深く深くやってった人って、あなんか全然聞けてなかったわっていうのをね、もうすごい目の当たりにするというか痛感すると思います。まあ痛感してますよね皆さん。もし、私まだこれやってないなっていう方がいたら、ぜひやってみてほしいですね。で、これがまあ2つ目。で、3つ目なんですけど、まあ、今は来てくれたお客様に聞くってことなんですけど、比較的新規の方とかね、まだそんなにリピーターさんじゃない方が、どちらかというとメインになるんですけれども、もうちょっとこのリピーターになってくれている方、コアに、コアリピーターさんとか、すでに結構ファンになってくれてる方とか、既存のお客様、既存のお客様にも、利用していただいてどうかを聞くっていうことですね。意外とここができてるようでできてない方も多かったりするんですよね。既存のお客様がまあもう要はやってるこっちもサービスしてる側としてもまあ慣れてきちゃうし、お客様も来るのがまあどっか当たり前になっていたりして、そうするとお互いにね、まあ、いつもの感じでちょっと雑談はするんだけれども、いつもな感じっていう感があるので、 それ以上あえて突っ込まなかったりすることもあったりするんですよね。ここはすごくもったいなくて、お客様って、新規の方と既存の方ってやっぱり考えてることとか捉え方って全然違うんですよね。なのでここも必ず聞いた方がいいです。例えば、そうだな、私のもうコンサルをそのまま例にしてお話しようと思うんですけれども、私の例えばプレミアムコンサルはですね、毎月対面でお会いして、アドバイスをして、そこで今後のね作戦会議を一緒に立てて、やってたりするんですけれども、予定が合わない時とかはスカイプで代用してやったりします。このスカイプも当たり前のように今あるんですけど、昔はなかったんですねなかったんですよ。で、当初は電話だったんですね。電話で電話でもいいわけなんですけど、これがある理由があってスカイプに変えたんですね。それから、Facebook のグループページでですね、コミュニティ用のグループページを用意していて、そこでね、交流ができるようにしてあります。これも最初はなかったんですね。途中から作ったんです。で、これもそのある理由があってなんですけれども、で、あと、セミナーが、プレミアムの方々は、基本的に通常のセミナーは全部無料で参加ができるようになっています。通常3万円ぐらいなので、それが何回参加しても、回数も特に制限ないので、何回でも参加できます。そして DVD も、入会されたコンサルに、プレミアムに入会された方は DVD もついているわけですね。で、これなんでこれあるかって、これ全部最初なかったわけですよ。最初はなかった。で、なんであるかっていうと、このまさにさっき言った既存のお客様にこう聞いていくっていうこと。既存のお客様がどう思ってて、何に困ってて、どう感じててっていうところに耳をこう澄ませたんですね。で、例えば、単純なんですけど、電話で代用した場合、やっぱ電話だと片手が塞がるので喋りにくかったりとか、電話代がね、かかってしまうというのもあったりとか、いろいろちょっとこうやりにくかったわけですよ。で、そんな中でスカイプっていう無料の通話があるっていうことを調べたら分かって、じゃあこれでやろうかということで導入したんですね。その結果、遠方でなかなかね、予定が合わなくて会えない方もすごく、これでいつでも24時間ブラジルにいようと、イタリアにいようとコンサルが受けられるというふうになっています。それからグループページ、Facebook のグループページのコミュニティも、これは、メンバーさんからね、たまたまランチ会だったりとか、セミナーとかでね、同じメンバー同士で出会ったりしてお話しして、同じ奥のこうサポートを受けてる仲間っていう感じがね、あるので、交流ができたのすごく楽しいという感じで、横のつながりがこうできていくと、みんなねやっぱすごく楽しいし嬉しいし、私も頑張ろうって思えるし、応援し合える仲間ができるってやっぱすごく励みになったりするんですよね。そういう声が結構あったんで、だったらなんかリアルで会うには限界がどうしてもあるけれども、ネット上で会える場所、というのがこれあったらいいんじゃないかなと思って、そのコミュニティのページを作ったっていう経緯があります。これもなかったら当然自分がね受けてるそのプレミアムコンサル、他にどんな人が受けてるのかさっぱり分かんないわけですよね、なかなか。はい、でそれからセミナーと DVD なんですけど、これはですね、コンサル、これ2016年の頭ぐらいからかな、もうちょっと前かな、15年の終わりぐらいかな、からこのセミナーの無料の特典をつけるようになったんですけども、これなんでかっていうと、以前は有料で普通にね参加していただいてたんですけども、コンサルでアドバイスを受けますよ、個別に質問できますよ、これは1対1のすごくいいところで、私にとって何をすべきかっていうのが詳細に分かるわけですよね。ただ弱点が一つだけあって、どうしてもマンツーマンなので、キャッチボールになるわけですよね。キャッチボール。そうすると、キャッチボールするっていうことは、こうインプットする量っていうのは、そこまで多くはならないんですよ。セミナーの方が多いんですよね、インプットは。基本、受け身で聞く場じゃないですか。なので、何かこう新しい知識をインプットしていくっていうのに関しては、セミナーの方が上なんですよね。実際コンサル受けつつもセミナーもちょこちょこ頑張って来てくださってた方の方が成果が出やすかったんですね。 成果も出やすいし、セミナーに出ました、新しいことガーって3時間吸収して学びました、疑問点をコンサルでまた解決しましたっていうふうにやるんで、インプットをいっぱいやってアウトプットもいっぱいできるっていう、その相乗効果がすごく出たんですね。でこれだったらば、もうセミナーはね、プレミアムの方もバンバン出てもらって、もうマックスでね、インプットとアウトプットと両方できるようにした方がいいなと思ってやり始めたら、ものすごく、喜んでいただけています。なのでこれはもう続けていこうかなと思ったんですね。で、DVD も基本的に同じ感じなんですけれども、DVD は、セミナーとちょっと違って自習ができる、時間に制約がないですよね。時間と場所に制約もなくて、でこれもコンサル受けている中でちょっとこう時間はあるんだけれど、なんかこう質問したいっていうよりもちょっと時間が空いたんだけれどもどうしようかなっていう時にちょっと見ることができる、自習がねできたりするとか、あと前に聞いたことを復習できたりとかっていうのが、あった方が、効果があるなっていうのをいろいろこうコンサルメンバーさんたちとお話をしてね、すごく感じたので、じゃあもうコンサルメニュー自体にDVDつけちゃいましょうということで、つけるようになった経緯があります。で今じゃね当たり前のようについてるんですけど、全部なかったわけですよね。でついた理由は、既存のお客様、つまりコンサルメンバーさんたちの声を聞いて反応を見て、こういうふうにしていくともっと喜んでもらえるかなと、もっと成果出やすいかなと思ってつけるようになりました。で直接的に電話代がちょっときついですってね、はっきり言われて、じゃあなんか電話代かかんないのないかなって調べたみたいな、ダイレクトなものもあれば、コミュニティとかは別にダイレクトに言われてるわけじゃないんですよね。そういうのを用意してくださいって言われたわけではなくて、交流できるとやっぱいいですよねみたいなことを聞いて、なるほどな、交流できるものみたいに考えて、じゃあっていうことで作ったみたいな感じなんですよね。だこれアンテナ立ててないと流しちゃうんですよ。交流できると楽しいですよね、あそうですよね、やっぱそういうの楽しいですよねで終わっちゃうわけですよね。アンテナ立ててるから、なるほど、それは何かできないかなって思って用意ができるという感じですね。はい、ということで今日ちょっとね、3つ、お話ししましたよね。もう一回復習すると、お客様の心をつかむために必ずやるべきことは、徹底的にお客様の声を聞きまくれです。1つ目は、日頃からいろんな人の声に耳を澄ませる。もう本当にこれはどんな人もですね、アンテナを立てている頻度が多ければ多いほど、入ってくる情報量は当然多くなるので、情報量が多くなればなるほど、どういう人はどんなことに困って、どんなことを普段言ってるのか、どんな言葉を使って表現してるのかっていうのが分かります。ちょっと1個言い忘れちゃったんですけど、どんな言葉を使ってるのかっていうのは、例えば私の場合だったらね、コンサルでサロン系の方がすごくたくさん多いわけですよ。で、私はサロン経営したこともないし、お勤めしたこともないです。でもサロンの中でどんなことが起きてるのかっていうのはすごくわかるんですね。いや、なんでそんなにわかるんですかってよく言われるんですけど、例えば告知のセミナーの告知ページとかね、書いてあるやつで、よくこうみんながビビッときたりするのが、すごく気持ちよかったです、またぜひお願いします、また来ますって言ってたのに戻ってこないのはなんでだろうみたいなね、あるじゃないですか。あれって、私がそういうふうによく書くと、そうなんですみたいな声が、反応がすごくあるんですけど、なんでわかるんですか、やったことないのにっていうのは、サロンでお勤めの方、サロンを個人サロンやってる方と、普段ランチ会でもセミナーでも、もう何だろう、どこでもですね、どっかで会ったりして会話をしてる時にアンテナをずっと立ててるんで、こういう方々はどういう表現してるんだろうって思ってたんで、その言葉がめちゃくちゃ多いなっていうことに気づいたわけですよね。気持ちよかったですって言ってるのに戻ってこない、あれなんでなんだろうっていうのがすごく多いわけですよ。だからそういう人たちはそういう言葉を使って自分の困ってることを表現してるんだなって分かったので、私の中では把握できるわけですよね。こんな感じでどんな言葉を使ってどんな表現してるかっていうのも着目するといいですね。話戻ると、2番目は、来てくれたお客様には7ステップ7ステップで聞いていきましょうと。3つ目は、既存のお客様にも利用していただいてどうなのか、なんか困ってることないかなっていうところをアンテナ立てながら聞いてみてください。この3つをやると本当にお客様の心をつかみやすくなっていくので、 トライしてみてください。ということで奥武史でした。